皆さんおはようございます。最近面白いタイトルの本を見つけましたので、今朝、新刊図書をご紹介したいと思います。タイトルがすぐに目に飛び込んできましたけど、天国で神様に会う前に済ませておくと良い8つのことというタイトルの本です。これから先生きるのがもっと楽しくなる、めでたい老後期を迎える方法を教えますという本です。この本の著者は沖縄の那覇にあるオリブ山病院の理事長であり、また病院のチャプレン牧師でもある田上慎一郎博士です。日本の60歳以上の高齢者に向けて、主な対象がですね、高齢者に向けて記された本です。7年後の2025年には、日本の全人口の 30% になる3700万人の人口というか、人が65歳以上になるという、この超高齢社会を私たちの日本では迎えようとしています。日本国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上になる、そういう時代がやってくるそうです。私たちの教会でも4月の決算総会の時に報告しましたが、10年ぶりぐらいにこの教会員の平均年齢を調べたんですけども、なんと教会員の 48.9% の方が60歳以上、今年60歳還暦を迎えた方もいらっしゃると思いますけれども、この教会においても高齢化は着実に進んでいるということ、日本全体を見れば日本の教会の方が一般社会よりも、高齢化が進んでいるようです。しかし高齢者がみんなこの肉体的にも精神的にも元気で明るければ、そんなにこの来るべき超高齢者社会のことを心配することはないと思います。社会が安定しているというか、明るい、暮らしやすいところかなということですけど、何を心配しているのかといえば、年取ってですね、60歳または70歳代になると、これは男性においての話がここに書いてあるんですけども、男性において男性ホルモンが低下して、女性の更年期に似た抗うつ状態が起きて、急に最近お父さんが不機嫌になったんだけどどうしたんでしょうかねということ、またイライラしてるんだけどどうしたんだ、会社に行けないでイライラしてるのか、そういう症状が起きる。欧米ではこのことを気難しい老人症候群、グランピーオールメンシンドロームとか、イライラ男性症候群、イリタブルメールシンドロームと呼んでいるそうです。本来ならば人間は年を取るとより性格が丸くなるというのは、穏やかになって優しくなって、おじいさんとこに行けばお小遣いもらえるし、おばあさんとこ行けばおいしいご飯作ってくれる、そういう優しいこの老人社会というか、それが理想的なんですけども、日本に限らず老化することを否定的に捉えてしまっている。だから巷ではアンチエイジング、年取ること、老化することに対して抵抗しようとする、少しでも若くいたい、元気でいたい、年取って衰えていくことに反抗しよう、反対しようとする問題、風潮があるようです。この本の著者の田上慎一郎博士は医学博士であり、またこの病院のオリビア山病院の理事長をしていますけれども、どのようにすればもっと明るく楽しい老後を生きることができるのか、それをめでたい老後期と呼んでいます。精神的にも肉体的にもただ衰えて、人生のこの黄昏、日が沈んで真っ暗になって何もなくなってしまう、その黄昏の時を 目指すのではなくて、もっと充実した明るい楽しい老後を目指すことができるのではないか。この地上における人生の最後の時、人生を終えた時に天国に行って、皆さんいいですか、死ななければ天国に行けないんですよ。死んで天国に行く前に必ず神様の前に行って申し開きをしなくてはならない。人生最後の評価をしてもらわなくちゃいけない。私はこういう人生を生きてきたんですと神様の前に評価をしてもらう時が来る。その時に備えて、ですから天国で神様に会う前に済ませておくことです。今生きている時に済ませておくこと、その8つについて、記しています。天国で神様に会うための準備としての8つの方法を提唱しています。キリスト者、医療従事者として長年老人医療や、またホスペスにおける終末医療に携わってこられた方だからこそ書けた本だと私は思います。ぜひ皆さんこの本を明日ぐらいから教会図書入ると思いますから、教会図書から借りて、また、そんなに高くない、1400円かな、一読していただければと思います。使徒パウロはコリントの教会の信徒たちに向けて、主イエスキリストを救い主として信じ受け入れた後、この地上におけるキリスト者としての人生をどのように生きたらよいかについて教えています。パウロは、私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。天国で神に会うまで、この地上におけるそれぞれの人生をキリスト者としてどのように全うすべきなのか、今朝この第二コリント人の手紙第二の五章六節から十節を一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、あなたが誰よりも私たちの心の状態をよくご存じで、私たち一人一人の必要をよく知っておられます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書コリント人の手紙第2の5章6節から10節を見ていきます。お開きください。最初にもう一度5章の6節から7節を読みいたします。ですから私たちはいつも心強いのです。ただし肉体を住まいとしている間は、私たちは主から離れているということも知っています。私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。6節でパウロは、私たちはいつも心強いのです、キリスト者としての確信を宣言しています。今朝の聖書箇所の文脈を確認するために、コリント人の手紙第2の4章1節まで戻ってですね、4章の1節16節そして18節5章の1節を続けて文脈を確認するためにお読みします。4章の1節、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについているので、落胆することがありません。飛んで16節、 ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。18節、私たちには見えるものではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちは天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。パウロは皆さんがよくご存知のように、異邦人にイエス・キリストの福音を述べ伝えるための宣教師としての務めを神から委ねられていました。パウロはその宣教活動の中でさまざまな試練や困難に遭遇しました。そのような苦難の中にあっても、パウロはローマ人の手紙の8章35節で宣言しているように、キリストの愛から使徒パウロを引き離すものは何もなく、目には見えることができないキリストの愛、キリストによる信仰を通してパウロには希望があることを教えています。ローマ人の手紙の8章35節をお読みします。誰が私たちをキリストの愛から引き離すですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？私たちの目には見えないキリストの愛からパウロを引き離すものは何もない。そのことをパウロは教えています。人間の地上の住みか、この幕屋である肉体が病気や年老いて衰えることがあっても、落胆しないこと、がっかりしないこと、勇気を失わないことをパウロは同じこのコリント人の手紙の第二の書簡の中一節から五章に至るまで続けて教えています。私たち自身の人生の終着駅となる死を考えるとき、それが何年先に訪れるものなのか、それぞれの最後が、この地上における人生の最後がどのようなものなのか誰も分かりませんけれども、最後の時に私たちの魂が神のもとに召されること、天の御国に凱旋することへの確信があれば、死を恐れずに平安と希望を持って今置かれている人生を歩むことができます。10代であっても、20代であっても、30代であっても、40代であっても、死は必ず訪れます。いつ訪れるかは分からない、でも必ず死が来ます。旧約聖書の、伝道者の書に次の言葉があります。旧約聖書の伝道者の書の3章、からお読みしたいと思います。伝道者の書3章11節、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。年老いていくにつれて、私たち人間はその体力を衰え、目で見えるものを、また五感で感じられるものには少しずつ減っていってしまいます。限られてしまいます。健康や体力も必然的に衰えていきます。家族や友人もだんだんと減っていきますけれども、創造主なる神と永遠に暮らすことのできる住処へ戻る希望と確信があれば、安心してこの永遠の住処への通過地点である人生の終着駅を目指すことができます。恐れることなく主イエスに信頼して、いつも心強くあることができます。勇気を失うこと、希望を失うことがあります。続く5章の8節9節を読みします。ですから私たちはいつも心強いのです。ただし肉体を住まいとしている間は、私たちは主から離れているということも知っています。私たちは見えるものによらず、信仰によって、ごめんなさいね、8節からですね。私たちは心強いのですが、むしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っています。そういうわけで、肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、 私たちが心から願うのは、主に喜ばれることです。私たちの人生において、キリストを信じる信仰による迫害や、さまざまな人生における試練や苦難があるとき、私たちは早くこの地上の生活から解放されて、魂が主のもとへ召されること、天の御国に帰って安らぐことを願うかもしれません。けれども、この地上に暮らすことが神から委ねられている間は、私たち人間には神様が与えられている役目が責任があるということ、その目的を果たすまで、それぞれに託された使命、務めがあることを心に留めなくてはなりません。主イエスの救いのメッセージを信じた者は、キリストの福音を伝え、主に喜ばれることを行い、生涯を通してキリストを証ししていくことを決意しなくてはなりません。日々主イエスに似た者へ、新しく変えられる者として、主に喜ばれることがどういう選択なのか、私がこのことを決めようとするときに、このことは本当に主に喜ばれる選択だろうか、そのことを考えて決めなくてはなりません。必ず人生の終わりの日に、人生の最後の時に、良いしもべだ、よくやったと主に迎えられることを目指していかなくてはなりません。キリスト者の確信と決意は、私たち人間を愛し、その罪を許してくださった主イエスに信頼して、常に主に喜んでいただけることを優先し、選択することにあると思います。最後の五章の十節を読みします。私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体において行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。私たちの人生、この生涯の終わりには終着駅が待っています。死んで私たちの魂が肉体を離れて永遠の住処である天の御国へ凱旋する前に、必ず裁きの時、最後の審判の時があるという現実を忘れてはなりません。ですからこの本が提唱しているように、天国で神様に会う前に今済ませておくやつのこと、今私たちは神の前に、裁きの前に出るための準備を、用意をしておかなくてはならないということです。ここで大切なことは、私たちが救いの信仰に至るまでは、神の恵みにより誰もがそれぞれの罪を告白し、悔い改めて主イエスを救い主として信じれば救われるということ、ここに行いは一切関係ありません。どんなことを、悪いことをしたから救われない、どんないいことをしたから救われる、そういうことではないということ、ただ信じれば救われます。行いは関係ありません。けれども、一度信じて救われた者、イエス・キリストを救い主として信じ、救われた者にとって、信仰はその行いを表していかなくてはならない。行いのなしの信仰はありえないということです。私たちが救われた後、キリスト者として、どのように生きているのか、そのことが、最後の審判の時に、キリストの裁きの座の前に出たときに、神様の前に出たときに、申し開きをしなくてはならない。この裁きという言葉が言えであれば、最後の評価を受けなくてはならないということです。あなたはどういうキリスト者として人生を生きてきたんですか？私の教えに従って生きてきたのか、私を信じてより頼んで生きてきたのか、そのことが必ず問われるということです。信じて救われたキリスト者には、キリストの弟子としてキリストに信頼し、キリストの教えに忠実に従ったどうかが問われる。良い実を結んだか、しもべの例え話にあったように、主人が留守の時にちゃんとその管理をしていたかどうか、そのことが問われ、その報いを受けるということです。裁判官である、すべてのキリスト者が裁判官であるキリストの裁きの座の前に立たなくてはいけない、その日が来るということです。ですから私たちはこの評価の時、裁きの時に備えて、今の人生を正しく忠実に歩んでいるかどうかを 確認しなくてはなりません。ヘブル人の手紙の著者が教えているように、人間が死んだ後必ず裁きの時が訪れること、新約聖書のヘブル人の手紙の9章27節にこの言葉があります。9章27節。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、死んで天国に行く前に必ず裁きの時がある、そのことを心に留めなくてはなりません。最後にまとめていきたいと思います。冒頭でご紹介したこの本、天国で神様に会う前に済ませておくという8つのこと、記されています。そのすべてを詳しく紹介すると、皆さんこの本を買わない借りないと思いますので、簡単に説明してですね、ぜひ読んでいただければと思います。幸せなこの老後期を迎えるためのこれらの方法は、私たち一人一人に、また誰にあっても死後に必ず訪れる神の裁きへの備えになると思います。今神様に会う前に済ませておくためのことですから、今から心がけるべきことだと、実践的なことだと思います。人生のこの終着駅に向かって、私たちは年老いて健康が害して、考える思考能力も衰えてしまって、いろんな記憶が飛んでって忘れてしまって、下り坂を転げ落ちるように衰えて死んでいくことではないということ、この鏡先生が言っていることは、人生っていうのはマラソンのレースのように、生まれてきてから走り始めて、そして最後に競技場が見えてきた、そのゴールラインを目指してラストスパートをするような時だと言っています。または山登りが好きな方は、5合目から登り始めて、この8合目9合目を過ぎたあたりから頂上が見えた時に最後の力を振り絞って、その頂上を目指す、そのゴールに到達する、そういう時だということをこの本の中で話しています。まず最初に自然体であることを作者は進めています。この自然体、ありのままであるということ、どういうことなんでしょうか。私たちは裸で生まれてきて裸で死んでいきます。自分の地位や名誉とか財産とかじゃなくて、そして今目の前にあることをなす、そういうことじゃなくて、ありのままで自然体で神様の前に出ることができるように、超労力を身につけなさいと作者は進めています。超労力、年取ってもすごい力が出るということですね。人生における悲しみや苦しみを忘れることができる力を超労力と高見先生は呼んでいます。永遠の住処を目指す前向きの人生を歩むこと、後ろ向きに過去を振り返って、あのことができなかった、このことができなかった、そこで失敗してしまった、そこで人を傷つけてしまった、お金持ちになれなかった、子供たちに財産を残せなかった、そういう後ろ向きな人生でなくて、前向きに神と永遠に暮らせる永遠の住処を目指す前向きの人生を歩んでいる、その力に押されて次のところへ向かうんですよということですね。自然体でありのままの自分を知る力を持って老後を新しく生きることが勧められています。2番目にこれは大切だと思います。謝罪、和解という言葉を勧めています。著者は自分から謝って自分の家族と和解することの重要性を教えています。まあ、家族に限らず、人はこの世に生まれてきたら、もちろん両親がいて、兄弟がいて、家族がいます。まあ、一人っ子で生まれる方もいるかもしれない。でも誰かとの関わりは必ずある。その人間関係の中にあって、相手を許すこと、また相手に許されること、和解と謝罪の時を済ませてから来なさいということを勧めています。人間関係がない人はいないと思います。その人間関係の中であって、清算すべき関係をきちんと済ませて神の御前に立ちましょう。そしてその和解とか謝罪は自分の力ではできません。 聖霊の力により頼んで、聖霊によって許してもらうこと、許されることを体験して神の御前に出ましょうということが記されています。3番目に解放、このすべてを手放すこと。いつまでも自分の命にしがみついていたら、また命じゃなくて自分の財産にしがみついていたり、名誉にしがみついていたり、地位にしがみついていたら、大変苦しい最後を迎えることになると思います。すべてを手放していくために、作者は老いはすべてを手放す準備期間だと言います。身辺整理を始めること、いらないものを捨てていくこと、取っておきたいというものも捨てていくこと、手放すことを進めています。そして手放すことにもっと人生が軽くなり自由になるということを言っています。4番目、伝承という言葉が用いられています。これはどういうことを言うかというと、人生の収穫期に何を残していくか、何を伝えるか。ハーベストタイムっていう雑誌でしたっけ、番組がありますけど、収穫の時は必ず訪れます。収穫の時は実を取るんですよね。稲穂であり果物であり、果実を、実を収穫しなければならない。何をその時に残すのか。作者は老化っていう言葉を書いてます。年老いて実を結ぶ、年老いても実を結ぶことができる、年老いて最後に結ぶ実のことを言ってますけど、それを残していく。それは目に見えるものではなくて、パウロが第一コリントの13章で言っているように、目に見えないものを残していくこと。イエス・キリストにある信仰の伝承、イエス・キリストの愛を残していく。信仰、希望、愛、これは目には見ることはできませんけど、永遠に続くものである聖書を教えています。良い実を結ぶことを進めています。5番目に成熟という言葉、この成熟という言葉は60歳以上の老年期には当てはまらないかもしれませんけども、作者は年取ってからでも良い実を結ぶことができる、さらに成熟していく、熟していくことができる。さっきお話しましたけど、マラソンや駅伝で競技場に近づいたときに最後の力が出る、また山を登るとき、頂上が見えたときに急に元気になって最後の頂上までの距離を歩き切ることができる、ラストスパートする力がこの成熟期にあるということ。人生における到達点やゴールは死です。死を避けらないものとして遠ざけずに向き合うことでゴールに近づくことができる、到達点に近づくことで、死を遠ざけよう、死が恐ろしくて抵抗する人は苦しい最後を迎えると思います。でも通過地点を取る方は平安と安心を持ってその通過地点を迎えることができる。そして最後に、これが自分の人生なんだ、過去が統合された時、感謝と喜びを持って神に会う、希望に満たされる成熟の時が訪れることを作者は進めています。時間がありませんので、最後は6番は謙遜。これは年取って誰かに手を引いてもらうようになった時に、一人でやってみるといいんですけど、一人で立って靴下を履けなくなったらその時が謙遜になる時です。壁によくかかったり、誰かの手、肩を借りて靴下くなったり、椅子に腰掛けて靴下くなったら謙遜になって、私は自分一人で生きてきたんじゃない、誰かに支えられて神様から与えられて備えられてこの人生を最後まで生きてくることができたんだ。謙遜に自分の弱さを認めるときに、謙遜に自分の必要を見つめるときに、そのときに初めて神に対しても人に対してもおかげさまでという感謝を覚える気持ちが出てくるということ。7番目は受容。これまでの自分の過去の人生を受け入れること、ありのままに自然体で生きていくと、そして今前にしている死を受け入れて、死の先にある天国での永遠の住処に入ることを憧れて目指しているということを受け入れるということです。死を超えたところに天国があるということ、天国への憧れ、最後まで精一杯生きていることができる、その感謝と喜びがそこにあるということです。受け入れること、 受容することの大切さを言っています。8番目は奉仕。この奉仕ということは、世の中に良い実を結んで何を残していくのか、どのように生きたかによって、作者はこの高見先生はどのように人間を生きたかによってどのように死ぬかが決まると記しています。たくさんの方々の最後をご覧になった方だから、このことが言えると思います。老後に対する準備、死に対する準備は早いに越したことはありませんが、生きている限り決して遅すぎることはないということです。確かに早いうちに創造主を知って主イエスキリストを救い主として信じ受け入れることは大切です。でも80を過ぎても90を過ぎても100歳になってもまだ最後のチャンスがあるということを作者は言っています。奉仕とは、自分のために自分の人生を生きるのではなくて、他人、社会、世の中のために、自分は神様から何を任されてきたのか、何の目的を持って生きてきたのか、どんな人にもその人にできる奉仕が必ずあることを作者は言っています。まあ、ここまで本の宣伝をしてしまうと、今日は皆さんはこの本のことで頭いっぱいになると思います。最後に申し上げたいことは、私たちキリスト者の確信と決意は、私たちはイエス・キリストを信じ救われている、それなので、私たちは死を恐れずに天にある永遠の住処を目指して今歩んでいるんだ、その旅の途上にあるんだということを確認すること。どんなに困難や苦しいこと、つらいこと、嫌なことがあっても、信仰と希望と愛、見えないものに私たちは目を向けて歩んでいるんだということ、そして何よりも今私たちは神様を、神を喜ばすためにキリストのしもべとして、神の家族として一員と生きているんだ、その決意を確認しなくてはならないと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のコリント人第2章の6節から10節の御言葉をありがとうございます。パウロ自身がその宣教の厳しい宣教の人生の中で体験したように、私たちの日々の生活の中にあって、私たちは目に見えるもの、手に取ることができるもの、自分で持っているものに心を目を向けるのではなくて、見えないものにこそ目を向けて、あなたに信頼してより頼んで歩むことができますように。私たちのキリスト者としての決意は、あなたに仕えること、あなたに礼拝を捧げること、そしてあなたに喜んでいただけること、最後の審判の時に、最後の評価の時に、あなたから良いしもべでよくやったと言われることを目指して歩むことができますように。どうぞこのキリスト者における確信と決意を忘れることがないように、あなたが共にいてくださいますように。また私たちがあなたの御前に出て申し開きをするための準備ができるように、どうぞ助けにしている聖霊が今週もそれぞれの心の内に働いてくださいますように。今日の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。